Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
みなさん、こんにちは。
ハロー。
土曜日、お昼前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合うファンキートークでお楽しみください。お相手はチハリーナと、
アニアです。
さあ、7月の22日と。はい、ということでね、まあ、学生の皆さんそろそろ夏休みが
まだですね。
っていう感じ。アニアもちょっと、
はい、まだまだです。私あとちょっとでさ、8月4日最後です。
じゃもうちょっとですね、
これからテスト本番入りますので、先生も学生もみんな忙しい、必死だと思います。
そっか、じゃ忙しい時期かもしれませんね。
そうなんです、はい。
まあ、でも夏休み近しということで、もう夏本番ですよ。
本番ですね。いいですね。
泳いでるんですね。
もちろん泳いでますよ。
すごいな、
はい、もう海の日の前の週末から泳ぎました。
そう
そう、なのでそうするとまだ寒かったんです、冷たかったんですけど、はいはい、でも本当に綺麗で、あのキスもいっぱい、あの一緒に泳いでまして、
あらお魚見える、
はい、見える見える。それであの村上の海で泳いだんですけど、それも瀬波ビーチじゃなくて、もうちょっとあの笹川の中の手前の方なんですけど、あのはい、あの3回かな、もうクロールもやって背泳ぎもやって、はい、あの30分ちゃんと泳いでますよ、海で。
素晴らしい、はい、4泳法いけますか。
は
4泳法4つの種類いけますか。
いけません。あの蝶々なんだっけ、バタフライできません、あのできません。私の目標クロールだからまだできません。よちよちクロールな感じです。
クロールもね、綺麗なクロールって難しいんですよね。
難しいですよ。そもそもあの溺れないように気をつけないと、私 の, あのまだあの出来なので、はい、もうでも少しだけレッスンも受けながらやってるので、多分大丈夫だと思います。
きっと村上の近くの海で泳いでる、頑張って泳いでる人がいるなと思ったら、あんにゃかもしれないので。
そういう可能性ありますね。
ありますね、はい、じゃチェックしていただいて、はいはい、まあでもね、皆さんもそろそろ夏本番ということで、はい、楽しんでいただきたいと思います。
いただきたいです。
はい、じゃあ今日のオープニングナンバーいきましょう、はい。
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
さあ今日のオープニングナンバーはアップテンポの元気が出るようなナンバーでした。
そうなんですよね。 One way or another だから、どっち道って意味なんですよね。
どっち道、
どっち道、なんとかどっち道、あなたのことをゲットするぞっていうブロンディなんですけど、はいはい、どっち道というと、あの、夏休みなので、あのもう必死に安いあの飛行機切符やら、
はい、
安い宿泊やら、どっちみちなんとかしないと、ということで、ちょっと無理があってこのナンバー選んでみましたけど、はい、すみません。
頑張りました。まあでもね、夏休みそろそろ予定を立てる、はい、もしくはもう遅いのかなっていう感じもあるんですけど、
ヨーロッパだったらダントツ遅いね。
遅い、
もうないね。
そう
ラストミニットになるね。はい、
最近ほら早割とか ね、
そうですね、
いろんなこうプランによっては値段が違ったりするじゃないですか、
そうなんですね、はい、
だから予定は早めに立てた方がいいのかなとも思うんだけども、なかなかギリギリまで予定が立たないっていう人もいるでしょうね、
そうなんですよね。私あの生まれた町、あの国のドイツの場合はもう春先で全部決まりますね。
春先でいつぐらいまで、
夏 の、 夏あの全部決まります。なのであの逆に早割よりもギリギリ割があるんですね。
え、そうなの、う
ん、だからラストミニッツって言って、はいはい、最後の1分なギリギリですね。で先日とか明後日とかに飛ぶ空いてる席ないかっていうを探して、それをバカンスプランもあり得るわけだから、
それもいいですね、
うん、
楽しい楽しい。
ギリギリ割りっていうのもあります。ギリギリ割りね、ラストミニッツという使い方ですね。
そうですか、
はい、
さあ皆さん夏休みの予定はいかがでしょうか。
いかがでしょうか。
ということでね、
うん、
実はその、まあ、ある日にちで私が宿泊を取りたかったんですが、もう全く取れないということが分かりまして、今宿泊に関していろいろと勉強しているんですけども、取れない日って取れないもんなんですね。
そうなんですか。そんなに不足してるんですか。
そうみたいですよ、その日はね。
これは場所は新潟。
新潟なんですけど ね、 ね、うん、ということで、まあ、宿泊にはいろんなスタイルがありますよね、
はい。
まあ、まず、まあ、一番こうちょっとスケール的に大きいものでホテルという宿泊がありますけれども、ね、はい、まあ、ホテルというイメージはどんな感じです。
ホテルは高いですね。
高い、
まあ、ビジネスホテルになると違うだろうけども、ホテルはまずちょっとあの豪華な感じがしますよね、
うん、まあ、そうですね、はい、まあ、サービスもね、こう行き届いてるとか、ね、あとはこうアメニティグッズなんかもね、
そうですよね、
こうやってあったりとかね、はい、ちょっとそういうイメージがありますよね、はい、
ありますね。
そしてまあホテルに近いまあ日本はということで民、旅館ですね、
はい、
旅館って言うとどうですか。
旅館はどっちかというとホテルより高いイメージありますね。あ、私はあの料理が出るので、料理があり得るので、まあ、温泉のイメージが強いかもしれないけども、その料理が出ることと、うん、あのまあ温泉、まあ、いいお風呂、温泉なくてもいいお風呂がついてるだろうなって思っていますので、
はい、
あのメンテナンスも大変だろうし、花もいつも綺麗にあの生きてあるし、それはホテルと並べますねっていう私のイメージなんですけど。
あれはよく旅館に行きますよね。
行きますね。行きますよっていう言われても年に1回2回ですよ。そんなによく行かないんですけど、あのはい、あのでも畳好きだから、せっかく日本ですから、そうですよね、あの日本で暮らしてるの一つのメリットというのは、ヨーロッパで探検できない、体験できない泊まり方なので、私たちはあの日本の人と一緒になってるんですけど、よくあのどっちかというと和の方を目指して、あの宿泊しますね、はい。
まあ、確かにあの旅館の方がホテルよりも高かったりするところも結構ありますよね。
ありますね、はい、
あの料理のグレードによっても違いますけど、
そうなんですね、
なんかあの各一つ一つの旅館がこう色を持って、個性を持って運営しているのかなっていうところが、なんとなく私のイメージではありますよ ね、はい、ね、あとおかみがいたりとかね、
そうですね、
はい、いろいろこう心細やかな、
そうですね、
サービスなんかもあるような気がします。
はい、
さあちょっともう規模をもうちょっと小さくしますと、まあ、最近は民宿というものもあります。
はい、民宿ですね。民宿というとまあ簡単なシンプルなあの旅館のことなんですよね。
う
ん、まあ、
そうですね。旅館よりももうちょっとちっちゃくて、はい、まあ、部屋数ももうちょっとちっちゃくてっていう感じがしますけどね。はいはい、
あまりその料理もついてないこともありますよね。
うん、そうですね。泊まりっていうパターンもありますし、
はい、そうですよね、はいはい、
逆にその分あのお値段もお安く泊まれるのかなっていう、
そうなんですね、
うん、感じもあります。はいはい、まあ、海外だと民宿に近いもので、B&B という、
ああなるほどね、ベッド&ブレックファストですかね。
そうなんですね、ベッド&ブレックファストということで、はいはい、宿泊と朝食がついてるという感じで、はいはいはい、もう本当にあの一軒家のところで、そこのオーナーが作ったあの朝食を出してくれたりとかすると、まあ、これはもともとあの北米、あとはアイルランド、はい、ニュージーランド、はい、オーストラリアなどでもういっぱい広まったというところなんですけど、ドイツもありますよね。
ありますあります。ドイツだとあのよくあの旅よりもあの長期滞在が多いから、そういう田舎のところとか風景のいいところとか湖のあるところとか、
はい、
あの海の近いところとかを、あのそうですね、あの別荘みたいななんかあの自炊できないの次の人気で、
はい、
だからその小さいうちのそれこそペンションなイメージすればいいかと思うんですけど、そこであの朝ごはん付きで、あのとても楽しめますよ、
はい、そうですよね。私もヨーロッパにいた時にやっぱりあの、この B&B 泊まったんですけど、オーナーがとてもやっぱり日本が好きで、日本のお着物が飾ってあったりとか、なんかとても日本のお人形があったりとか、そんな感じで日本から来たということですごくねこう関係してくれたりしたんですね。
なるほどね。
でもあの奥様が作るお料理はとっても素敵なね、本当にあのホテルとか旅館なんかに、もうそれでももっと美味しいようなものを出してくれて、あいいなっていうのがすごくイメージがいいですね。
ドイツもありました。ドイツもスイスもオーストリアも同じパターンあります。あとよくあるのは田舎だとあの昼はレストラン経営してて、はいはい、で夜も泊まれるよっていうような、あの民宿兼、食事屋っていうがあの郷土料理とかそういうのいただけるので、あのすごくいいですよ。あのだいたいあのオープンカフェとかその外であのビアガーデンあったりとか、
いい、
そのちょっとあのそうですね、あの田舎っぽいなんですけど、あの田舎っぽいとかあんまり高いイメージじゃなくて、でもすごくあの美味しいが多いですね、そういうところでも泊まれることが非常に多いですね。南ドイツはとても多いですね。
あ、そうですか、
はいはい、
さあそしてもうちょっとこう規模ちっちゃくして、最近は民泊ということで、ちょっといろんな、ね、問題点もあるようなんですけれども、どんなイメージ持ってますか。
あの日本の民泊って一体何なんだかよくわからないんです。
あ、そうか、はい、
ですが、多分あのドイツとかヨーロッパから見ると、あの多分シェアホームのことって言ってると思うんですよね。だから自分が大きな家があって、そこで一部屋を借ります、はい、あるいはその自分の大きな部屋、あの家があって、そのあの今使ってないがあります、あるいはマンションの持ってて使ってないというのがあって、そこで会社が入ってきてそれを仲介するという、あのシェアリングをシステム化をするということが多いです。で実はヨーロッパではものすごく人気で、あのアメリカのある会社が、9年から 始まったスタートしたことなんですけど、はい、それは今になると、ヨーロッパで泊まるところはホテルではなくて、うん、はい、なんと民泊なんですね。
そうなんです。
でパリはナンバーワン9万1000泊も用意されてると、
うん、多いんですね。
そう、それは個人から個人、なんかチアリーナの家では一部屋がその日その日空いてますと、はいはい、それをあるサイトにアップして、はい、そこでそのサイトには私はある日ある日に新潟に泊まりたいです、何かありませんか、うん、そういうところでマッチングを行って、そこでお互いにコンタクト直接取って泊まることにするんですね。でそこでもちろんすごく商売も生じるわけだから、そこは問題になります。なので宿泊税払うか払わないか、うんうんうん、でパリの場合は、あんまりにも多いので、次はロンドンもローマもバルセロナもコペンハーゲンもベルリンも2万まで の, こういうすごいスケールの大きい宿泊があるので、うんうんうん、ホテルも困るし、うん、でそのそうですね、街も困ります。だから例えば大きなマンションビルの中で一つ の, 分離マンションではそれを行うことになると、うん、ルールマンの、それは日本でよく問題化されてるんですけど、ルール守らないとすごく困るんですよね。で日本の場合はその、管理会社も頼まないといかないので、うん、大家さん夫妻の場合は、まあ、よくあるパターンなので、そこはもうなんかうまくコミュニケーション取れないとか、で元々のアイディアはお金払ってサービスもらうんではなくて、はい、自分が何か余ってるからシェアしてあげるよ、うん、でちょっとだけの、お金くださいねという、そのただだともう知らない人だからあれだから、うんうん、でも例えばそうですね、水とかガスとかちょっとだけ、うん、だから本当はとても安い泊まり方だったんですね、うんうん、ですごくメジャーじゃないマイナーな泊まり方だったんですね、うん、それはもうあまりも受けて、うん、それ今度はものすごくビジネス化されちゃったわけなんですよね、うん、なので実はヨーロッパではすごくその民泊は一番人気 で,、うん、でそこで街ごとにいろんな問題があるために、ベルリンもパリも、それをやっていっていいことはもう期間制限してますね。だから3ヶ月、うんうん、以上は1年の中の3ヶ月しか観光客に借りられませんよという、うん、あと税金ももらったりとか、うん、それいろいろやるので、うん、それも日本でも多分行っていると思います。京都は特にすごい観光客多いので、うん、問題が多いみたいですね。
まあ、3ヶ月という期間を限ってってことになりますよね。
そうなんですね。だから長期滞在じゃなくても、うん、そのなんかその1年間の中で3ヶ月だけをそれをやってはいいよっていう市長さんがいろんななんか例を出してるんですけど、それをなんかまあさまざまなやり方あるんですね。はい、
まあさまざまなやり方の中でもやっぱ問題点をねこう提起して解決していかなければ、まだまだこれからは進めない、はい、日本ではまだまだこれからなんだなっていう感じがしますよ ね, すね、
はい、
まあ、夏休みですからいろんな宿泊施設がありますから、はい、用途に応じて、
そうですね、
あとお金もね関係してくるので、はい、
そうなんですよね、うん、
なれるだったら早めに、はい、そしていいところ皆さんもゲットしてみてください。
そうですね、はい、はい、
じゃあ続いて1曲いきましょうか。
アンニャとジャリーナのおしゃべりブランチ。ショングボイス。
Did you know that? アハ。
さあ今日のメインディッシュは？
はい、今日のメインディッシュはキャンピング。
キャンピング
じゃなくてグランピングにしたいと思います。
キャンピングはねキャンプだよね。
キャンプですね。はい、テントを張ったりとか、最近たまに見かけるキャンピングカーとか、
はいはい、
これもなんかね最近多いんですよね。
楽しいですよね。
楽しいですけど日本大丈夫でしょうかってたまに思ったりしますけど、ね、すごい道狭いもんですからね。
確かにね、
ヨーロッパだと割と普通の、
ね、
アメリカもそうだと思うんですけど、普通の安い休み方というか、まあ家を持っていくっていう感覚ですよね。はいはいはい、まあ、グランピングというの、はい、みんな最近ちょっとあちこち聞こえるかと思うんですけど、うん、はい、私も何なんだこれやとか思いました、はい、で実はですねグランピングはまずは俗語ですね。でグラマーがグラマーグラマラス、うん、もう豪華で
豪華な
贅沢なんで、はい、キャンピングのセットです。
お
それを俗語というか俗語というか融合言葉ですね、はい、合わせてグラマラスのグラムと、うんうん、キャンピングのピンをグランピングに、はい、しましたと。
そうですか。
そうなんです。はい、どこからスタートしたかと思いますか。
どこでしょうね。 ヨーロッパとかですか？
いや、イギリスですね。はい、
イギリスね、
はい。イギリスですね。いろいろ理由あるんですけど、実は、考えてみると、そのグランピングなんですが、
はい、
昔からやってましたね。
あ、そうなの？
そうなんです。16世紀。
あ、古いんですね。
古いんですね。16世紀で、遡ると、スコットランドのハイランドあるかと思うんですけど、そこのスコットランドの王様の、エールですね。エールオフ・エソールは、イギリスのジェームス5世の王様とそのお母様を歓迎するために大きなテント村作り、
はい、
そこで豪華におもてなしたということがあります、
はい、
で考えてみれば多分日本も昔は鎌倉時代とかでも、テントというかその将軍とかが移動するときに、建物の中で泊まらなかったら外で泊まりますよね、
はいはい、
というのはテント使うんだよね、
うん、
多分日本もそうだと思います、だから日本でもグランピングがあったと理解すればいいと思います、はい、でそのグランピングなんですけども、まあ、とにかくトルコの昔のトルコのオトマン族 もう豪華なテントがあって、そこでいろんな人たちを招いたりとか、いろんな試合も見たりとか、
はいはい、
ごちそうも出すし、そういうのもグランピングに入るんじゃないかな、まあ、由来するんですが、もともとは2005年頃から流行りだしたイギリスの、そうですね、昔の、その感覚とその今の、テクノロジーを組んだものを、グランピングと言います。要するにレゾートはテントであると考えてください、
はい、
で料理も運んでくる場合もあるし、はい、でそこで何も持ってこなくてもいいので、
はい、
ただバッグを持って、
はい、
テントが用意されてます。例えば、ゲルとか、
はい、
顔みたいな形したものもあるし、ネイティブインディアンス使ってるところもあるし、
はい、
いろんなところあります。これもまたイギリスではたくさんあるので、B&B スタイルもあるみたいだし、とにかくバックトゥザネイチャーという感覚が、星空見たいとか、そういうだけども自分の料理作りたくない、キャンピング の面倒なことはしたくない、お金払って、行くということはグランピングなんですね。で実はですね、去年あたりからは、イギリス のポンドがすごく弱くて、
はい、
でそのイギリス人たちがもう海外旅行が高くなってるわけなので、じゃあ国内のグランピングで、ちょっとだけ贅沢していくということを流行りだしたみたいで、そこで、グランピングがイギリスでものすごい盛り上がって、で今度は、行って日本にも入ってきたわけなんですね。
お、そうですか、
はい、
いいところがあったら行きたいなと思います、
はい、日本もいろいろあるんですよ、
はいはい、じゃあ最後にお出かけお願いします、はい、
では、ちょっと8月に入るためのイベントなんですけども、ちょっとだけ、紹介させてください。8月17日木曜日開催の新潟市美術館の、子ども講座、夏の子ども講座探検美術館探検なんですね、これは、申し込まないといけないので7月31日月曜日までに申し込まないといけません。なので今日の、22日に紹介したいと思います。実はですね、コレクション102の異界への旅をみんなで鑑賞して、それからいつも入れない美術館のバックヤードとか美術館の裏方とかも、
はい、
いろいろ見えるわけなんですよね、どうやって作品運ぶのかとか、いろんなことを子供なり の探検できるんですよね。で私はもう子供の頃よく美術館に描くために勉強しに行ったので、私にとっては美術館ものすごく居心地いいところで、それを日本でも新潟市美術館がそういうちょっと子供のためのプログラムあるんだなと思って、すっごい紹介したいなと思いました。ですね、午前と午後の部があるんですけども、10時から12時と14時と16で、各回定20名なので、それは早めに申し込まないといけないということで、7月30日までに往復はがきかメールかいずれか、応募しないといけません。なので応募の仕方はまたブログにも貼っておきますので、そこを参考にすればいい。暑い8月、涼しい美術館に行きましょう、
はい、
ということで、探検美術館という新潟市美術館の夏の、子ども講座を、紹介でした、
はい、ぜひ応募してみてください。
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
ゃあ宿泊スタイルっていろいろあるんですね。
ありますね。
なんかさっきのグランピングも行ってみたいなと思うし、
行ってみたいです。
なんか夏休みちょっとこうワクワクしてきました。
そうですね、星見たいね。なんか
そうだね、
星は見たいね、
できればなんか何も持っていかなくて、
そう
みんな用意してくれれば一番いいな。
最高ですね。
まあ、夏休み ならではのその自然にねこう親しむっていう、そんなこともいいかもしれないですよね。
そうですね、そうと思います、はい。
ぜひ皆さんも早めにプラン立ててみてください。
そうしてください、
はい。来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はちはりーなと
アニアでした。
それではまた来週まで、
バイバイ。